はい、ということで、前回の音声でマーケティングが変わってきてるんだよということをお話ししたと思うんですけれども、それについて、ご自身はどういうふうに日常の中で受け取ったり感じたり行動にしたのかっていうのは書き出していただけましたでしょうか。これはすごく大事なプロセスなので必ず行ってください。副業とかを始めたり、もしくは本業で、うまく昇進していこうっていう時に、私がその人がうまくいくかなどうかなっていうのを判断するのはここら辺なんですね。ご自身の購買体験をちゃんと客観的に見れてる人っていうのは、やっぱマーケティングとか心理学を学んでいくと、それを収入アップとか売上アップにつなげていくことができるんですね。だけどマーケティングとして学んだことと自分の体感が別離している人っていうのは、やっぱなんかこう、なんていうんですかね、うまく活用できない、血の通った活動につなげられないということが起こってくるので、1回目の音声でお伝えしたことは、やっていただきたいっていうふうに言ったことは本当に大事です。今回のテーマに限らず、今後もねずっとやっていただくことをお勧めします。例えば何かの商品を買った時に、なんで自分は買ったんだろうかっていうのを説明できるといいんですよね。特にプラチナにいる人たちは、私の、高額の商品を買っている方たちばっかりです。 YLS、YLT、YLU の講座を買ってますよね。で、なぜそれを買ったのか、そしてなぜ最後まで続けたのかっていう動機を、私がいろいろこう、配置したマーケティングをつなげて考えられるようになると、もうだいぶいい感じなんですよね。プラチナでここまで来たら、それが、ちょっとずつできてきてでもいいのかなというのはちょっと思ってます。で、最近ここ直近5年ぐらいでですね、マーケティングが変わってきたってことなんですけども、アイルランドのコンサルティング会社アクセンチュア、私アクセンチュアがアイルランドの会社だって知らなかったんですけど、これ本当ですかね。マーケティングのある、新しい本に書かれている内容を紐解きながら、皆さんの考えていきます。で、アクセンチュアの報告書で、ある言葉が言われるようになりました。我が社の調査によると、企業が消費者のロイヤリティを獲得しようとするほど消費者は否定的な反応を示すことが明らかになったと言われ始めたんです。ここ数年のことですね。で、マッキンゼーの方で、マッキンゼーの、レポートでも、消費者と多くのブランドのつながりが弱まっているという証拠が明らかになっている。新技術やより良い選択肢の出現で、カスタマージャーニーにおける消費者の考え方や行動が変化している。予想外だったのは、ロイヤリティが短命であるだけではなく、あれこれ比較しようと決めた消費者が簡単にブランドを変えることだった。ロイヤリティの獲得に多額の予算をつぎ込むのはリスクを伴うという話が出ていたりするわけですね。あと、戦略コンサルティング会社のクリアロンダーハイアットの報告によると、消費者の 50% はブランドの約束を額面通りに受け取らず、 32% がブランドへの信頼感が増えていると、増していると答えたということです。で、これ何が起こっているかというとですね、俗に言うミレニアル世代、1990年代後半以降に生まれた世代ですね、がを中心にですね、今まで確固たる地位を築いてきたブランドというものに対して非常にこう懐疑的になってきている。それが昨今のマーケティングのトレンドになっていますよという話です。ここでいうブランドというのは、私たちが想像するグッチとかディオールとかそういうんじゃなくて、もう有名企業のことです。例えばナイキとかジョンソン&ジョンソンとか、そういうの全部含みます。ブランドですね。はい、こういうことが起こってきてるんですけど、皆さんどうでしょうか。私この文章を読んだ時に、私もそうだなと思ったんですよね。なんか有名企業のやつって安心なんだけれども、なんかやっぱりどっかで、ここじゃないのないのかなってやっぱ思っちゃうし、なんか新しい商品が出て、いいですよいいですよって説明されても、そう本人は言ってるかもしれないけど知らんしみたいな感じになったりしてたんですよね。で、最近何が起こってるかっていうとですね、ブランドもののロゴがとにかく嫌だっていう方が多いと。 特に数年前その傾向がかなり強いって言われてたんですけど、アメリカではもうそれが定着してしまったみたいですね。もともとですね、心理学的マーケティング的に言うと、意識してロゴを体や服、車につけるのはブランドに対する深い信頼を寄せ、帰属意識を抱いているという印だったわけですね。だから、マーケティングをするときにはなんかこうロゴを作ったりするし、まあ、ちょっと違うかも、まあ、微妙にちょっと違うかもしれないですけど、まあ、おおよそは似てるんですが、日本でもなんか何かとゆるキャラを作ったりするですよ、しますよね。あのテレビ局とかもやるし、地方とかでもやるわけですけども、それも、まあ、そのブランドと一緒なわけですよね。だけどそのブランドを、ね、のロゴをわざわざ撮るとか、そういう活動が起こってきちゃったりしたわけです。もうすごい変わりましたよね。まあ、ただね、これやっぱアメリカ中心のマーケティングの話だと思うんですよね。なぜかっていうと、東南アジアとか特に中国とかはまだまだいかにも私はブランドを着てますっていう服を着たい時期なんで、ちょっとアメリカとかヨーロッパ先に行って、まだなんですか、プロセスが先の方に行ってんのかなと思ったりします。まだね、多分例えば中国人相手でルイ・ヴィトンとかだと LV って書かれた T シャツとかの方が売れるわけですよね。それがアメリカではもう通用しないんだよということです。でですね、続きで言うと、そのなんていうのかな、もう企業側が作るストーリーも陳腐化しているということなんですね。例えば、この本で、まあ、私が、マーケティングの本でですね、ヒューマンマーケティング戦略という、まあ、最新のやつをちょっと読んだんですけれども、その中で、例として使われているものなんですけれども、これはデルタ航空かな、デルタ航空ですね。で、そう、おそらく質の低いアメリカの航空会社で一番マシな航空会社だろう。そうですよね、確かにデルタって結構アメリカのやつでは手厚い方だと思うんですけども、で、そこで、映画が始まる前に飛行機が乗ると、デルタ航空の良さや積極的な市民参加を宣伝する短いビデオが流れたと。どういう内容かというと、女性ナレーターが息を切らしながら、あなたは世界と同じスピードで動いているところです、うねうねうにゃうにゃとか言ってて、で、あなたが世界を変えているのです、あなたが搭乗するすべてのデルタのフライトはバタフライ効果を起こします、クリック一つで旅が始まり、利益を進歩に変え順調に進み、出発地と到着地ではなく人々を結びます、あなたのポケットに入っている航空券が志のある人を大学に送り、家を住宅地を公園を作り、プライドを支え、勇敢な英雄を称え、医薬で奇跡を起こし、さまざまな人の目に触れるアートを支援します。私たちは航空機を飛ばしているだけではありません、私たちは変化を起こしているのです、そして私たちが活動できるのは全てあなたのおかげです、という、まあ、動画が流れたと。で、この筆者、マーケターの筆者が言ったのは、泣き叫ぶ赤ん坊の隣の冷え切った座席でこの立派なビデオを見た私の反応はどうでもいいだったです。そう、私も本当そう思ったんです。さ、あの1回目の音声で繰り返しますけれども、自分がね、どう感じるかが大事だよっていう話をしましたよね。私も主にアメリカとかですけれども、その企業が打ち出す、私たちこんな頑張ってますみたいな、あの小綺麗な内容見てもなんか共感できないんですよね。まあどうでもいいな正直みたいな、そうなの、頑張ってんだね、あいろいろやってんだね、ふんふん大変だよね、まあどうでもいいっすみたいな。で別にそれはチャリティーとかに興味がないんじゃなくて、そのなんかドヤドヤと言われることに対してね、共感が湧かないんですよね。で私それ自分の性格が悪いのかなと思ってたんですけど、まあそう感じる人が非常に多いということです。でこれどういうことかっていうとですね、企業のストーリーテリングが受け入れられなくなっちゃってるってことなんですよね。さっきのロゴの話に近いんですけども、でそれはなぜかっていうと、そのやっぱ企業がね、一つのメッセージを作る時っていうのは、まあ、会社の中で、まあ会社の中じゃないわ、まずは、マーケティング会社とか PR 会社にコンセプトを作らせますよね。でそれを会社のホームにかけたの何なのって言って、無難に無難に無難に無難になって面白くなくなって出てくるというものだからですよね。だからね、もう受け入れられてないんですよ全然。もう企業のメッセージっていうのは信用されてないし、なぜかというと企業のストーリーテリングが不自然だからなんですよね。で、この前の前の音声ぐらいの時に、 ストーリーを語ることはすごく大事だよって言ったと思うんですけども、その本質的に我々の本能に届くストーリーテリングから企業という、要はブランドを誇る企業がかけ離れてしまったっていうのが一つ原因としてあると思うんですよね。だからもうそういう時代じゃないんだよということを今回の音声でお伝えしたかったなというふうに思います。次回の音声ではじゃあどうすべかってことをね、ちょっと語っていきたいなというふうに思います。以上です。